今ここカラダラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここカラダラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日はですね、久高島、沖縄のね、久高島の旅のお話と、あと瞑想コーナーありますので、どうぞお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。ということで5月に入りましたね。いいお天気がね続いたりとか、もう1年のうちで本当に気持ちのいい季節になってきてると思いますけれども、この季節になるとスナップエンドウとか、なんかああいうこう緑のね、サヤエンドウとかね、ああいうのがいっぱい出てきますよね。私もすごい大好きなんですけれども、実家の方でもね、それをね、なんかプランターで作ってるみたいで送ってもらったんですけども、スナップエンドウとか、さやと実をこうシューシューってね、こう外して、でなんかまあね、調理して食べますけれども、あれぼーっとしてるとね、実と筋なのに筋実って感じで、筋の方を実の方に置いて、でゴミの方に実を捨てまくってることとかありませんか？あるあるなのかな、私だけじゃないですよね。気がついたらどっかからがなんか変わっていて、ゴミの方に実がありなんかもう一緒になっちゃうみたいなね。皆さんね、ぼーっとせずに今こここのね、筋を取ることだけに集中してやってください。もうね、これね、毎年何回かねやりますね、これね、やっちゃう。PA のすみこちゃんがやらないってなってましたけど、これね、ぼーっとしてるとやっちゃいますよね。でこの間ね、私ね、お水をね、20リットルぐらいね、箱買いしてるんですけども、でそこのお水ってこう一個一個がペットボトルになってるやつじゃなくって、大きなその段ボールの中にまた大きなビニールが入って、で、蛇口みたいなコックみたいな感じでなるところで、こう温泉水がそこにね入っていって、温泉水でお茶を作ったりとか、まあ、そのままお水を飲んだりとかしてるんですけども、この間ね、もうなんかね、コーヒー飲んだ後のカップをその温泉水ですすごうとしてましたからね。ここの蛇口すら間違えてるみたいなね。ここは温泉水が出てくる高い片お水のところでね、ちゃちゃっとゆすごうとしてる自分に気がつき、もうやばいな。もうなんか自分の今ここはどこに行ったみたいな感じになっておりますけれども、まあ、そんなこんなで先月ですね、沖縄のね久高島に行ってきました。で私ね、ふとね沖縄行こうと思ったんですよ、4月にね。あ、その思ったのは3月なんですけど、ふっと思って、で沖縄に行って、でまあちょっと海でも見て帰ってくるかとかと思って、で、チケット取って、お宿も取って、でまあ一人でね1泊2日ぐらいでちょっと行って帰ってこようとかと思って、でその時にね、帰りの飛行機が夜だったので、まあ一日沖縄にいられるっていうことで、じゃあ何にしようかなと思った時に、ふとなんかね、久高島っていう言葉がプンって浮かんだんですよ。でその久高島がどんな島かもその時知らず、なんか誰かが言ってたなぐらいの勢いでピッて出てきて、で久高島ってどう行けるかっていうのを先調べたんですね。そうしたら、まあ、沖縄の本島からね、フェリーに乗って、で30分ぐらいで行ける島でみたいな書いてあって、でなんかどうやらいいらしいみたいな、そのぐらいの感じで、で久高島に行こうじゃあと思って、で友達に久高島に行くんだけど行かないとかって言ったら、あ行くって言って、 その友達がクラリネット奏者の小森恵子ちゃんね、でも以前ね、恵子ちゃんはね、何回か行ったことがあるね。何回、まあ2回だったかな。行って、久高島へ泊まったことがあって、すごくいい島よ、みたいな感じで。で、まあすごく、神の島と呼ばれるね、神聖な島らしいんですよ。なんか、あ、なんかいいじゃん、とかって思って。で、じゃあね、向こうで、ちょっとね、音鳴らしてもらって、で、海でちょっと驚くかな、みたいな、そんな感じで。で、恵子ちゃんも、じゃあなんかちょっとイメージ湧いたからっつって作曲もねしてくれて、イメージの中でね、あ、いいねって感じになったので、そうこうしてたらまた別の友達がその沖縄行くって決めた時にちょっと別の友達にも声かけてたんですけども、その友達もなんかその時は日本にいないから行けないって言ってたのが、パスポートが切れてて海外行けなくなっちゃったって言って、だから行けるよ沖縄みたいになって、ジョイ行こうみたいな感じで、ジョインジョインみたいな感じで、でその友達はフォトグラファーをやってるね、のりこカーローちゃんっていうね、のりぴーで一緒にじゃあ行こうって言って、でのりぴーのお友達で女村にね、お家を、まあ自分家ではないんですけどもね、お家を持ってるね、お友達がいて、まあそのね、彼女は、インテリアコーディネートがデザイナーをやってる、めちゃめちゃなんか、すごい、なんていうのかな、センスの塊みたいなね、私たちよりちょっとお姉さんなんですけども、まあレイチェルっていうね、レイチェルと、で、レイチェルの地に泊まればいいじゃん、みたいになって、で、そのね、インテリアコーディネートされた美しいお部屋に泊まられることになって、で、アゴダでね、予約してたので、アゴダ、キャンセル聞くんですよ。宿泊所のね、ホテルとかね。だからアゴダでキャンセルして、で、レイチェルの家に泊まって、まあ、レイチェルの家っていうかね、レイチェルのお家の、ゲストハウスに泊まらせてもらって、もうね、なんだか、なんかトントントーンといろんな人が集まるようになって、で、それで、行ってきました。ね、で、恵子ちゃんはね、先にね、行って、久高島にもう泊まっちゃうみたいな感じで、先乗りしてたんですよね。前乗りしてて。で、私とノリピーと、レイチェルは、まあ、レイチェルのいる女村で泊まって、で、そこで、まあね、先に、そこに一泊して、で、次の日、私はその日、もう帰る日ですからね。久高島で待ち合わせです。久高島で結構ちょっと待ち合わせしまして。で、久高島に行く前に、そのね、お祈りをする場所みたいなのがあるんですね。それがセーファー滝っていうところがあるんですけど、まあ、こう、聖地というかね。で、そこが、まあ、なんか、こう、そのね、土地のお祈りする人たちが、そこでお祈りをして、で、どうやらお作法として、そこでお祈りをして、久高島にお邪魔しますっていうことを言って、でそれから久高島に渡るっていうのがどうやらなんかお作法な感じなんですよね。なのでそこに、まあ、オナソンからね車でピューと行って、でセーファーウタクっていうね、これね岩がね、なんていうのかな、こうなんていうの、三角に倒れてるみたいな、そういうなんかね大きな岩があるとこなんですけれども、で6つの右岸所っていうね、お祈りをする場所がそこにあって、でもうもちろんそこはね聖なる場所なので、あんまりね私たちはちょっとねそこのお祈りの場所のね、こう神聖なところをこう崩さないようにそこのところはちょっとおとなしくしておりましてでそこでまずお祈りをして、でそこもすごくねなんかねエネルギーが高いというか、でもそこの中に爆弾池っていうのがあって、でやっぱりね沖縄っていうのは本当にいろんな悲しいねその戦争の歴史も詰まっているんですよね。で結構大きな、まあなんかね、爆弾だったのかなというような、その爆弾が落ちた跡みたいなのもあったりして、でそのお祈りの場所っていうのもなんとなくちょっと なんていうのかな一元さんお断りじゃないですけれども、私たちみたいなねチャラチャラ沖縄旅行してる人たちがあんまり入り込んじゃ、だか お邪魔かなっていう感じがしたので、なるべくねお邪魔にならないようにそっとそのね聖地っていうのをそっとしておきたいなっていう気持ちでちょっとねお邪魔しますという形でお邪魔しました。でそこからねフェリーで、浅間港っていうとこかね、フェリーで、久高島のね久高の港に大体30分ぐらいで行くんですが、まあこれがまた揺れてなかなかのアトラクションでしたけれども、で行ってで久高島に着いたら、クラリネット奏者のね恵子ちゃんがね待っててくれて、でそこからまずは腹ごしらえということでまずは腹ごしらえで、久高島に入った時にもちょっとねお祈りする場所というかね、お邪魔しますってお祈りする場所があって、でそこでもねちょっと膝をついてお祈りさせていただいて、そこからねご飯を食べてで、まあね、お刺身定食ね美味しかったですよ。すごくいろんな魚のお刺身があって、で、まあ、もう本当にね新鮮で、であと海ぶどうもあり、アーサーっていうね青さアーサーのお汁があって、でそんな感じかな、うん、すごいなんかね新鮮でとっても美味しかったですね。でそこから自転車を借り、で久高島の中を自転車でめっちゃスピードでもうまあなかなかのねお姉さんたちですよ私たちね、なのにガンガン飛ばして行ってました。何でしょう、時間があんまりなかったので結構飛ばしてぐわーって、久高島の島の真ん中にねちょっとね舗装されたお道があるんですけども、舗装されてない道とかもガンガン通って行ってましたけど、でもねいろんなところにやっぱりねそのねお祈りするね御滝っていうねお祈りする場所があるんですよ。でそのお祈りする場所にはちょっとね夜には夜けれども、なるべくそっとしておこうかなっていうそんな感じです。だから本当にねなんかそこはねちょっとゆっくり何か観光っていうわけではなく、ちょっとお邪魔させていただくっていうそんな感じでしたね。ねで恵子ちゃんが仮眠中神の人と書いて神チュっていう、そういうね聖なる人が、久高島に住んでいて、でユタさんっていうシャーマンとかもたくさんいるんですけれども、その神チュの方に、今度ねこう音を出したりとかするのにしてもいいですかみたいなことを先にね聞いててくれたんですよ。で、ここがいいんじゃないのっていう場所を教えてもらって、でそれは本当に聖なるそういうねお祈りする場所ではなく、そことその間みたいなところ、ここがいいよっていうことをちゃんとその神人に聞いて、でちょっとね許しをいただきましてで、そこだったらいいよと。で、私踊る人なので、ね、私の名前とかも言って、あだったら大丈夫っていうことでなんかね軽くお許しをいただきまして、で海のそばでね、キョコちゃんの、その時はねクラリネット奏者なんですけども、ソプラノアルト、ソプラノアルトじゃない、ソプラノサックスを持って行ってて、そのソプラノサックスとともに、一つね、踊りを踊りながら作品をちょっと作ったっていう感じなんですけども、それをフォトグラファーのノリピーが撮ってくれてっていう形で、結構ね、面白い旅でしたね。なんか、本当にね、なんていうのかな、風とかがすごく強くて、太陽の光もすごく強くって、緑が強くって、もうすごくねもうパワーがすごいんですよ。エネルギーがもうそこに溢れているっていう感じなんですよね。でもその光が強い分ちょっと影も強いというか、何かそこにちょっとした悲しみというかね、なんかそういったものも一緒に私は感じられたんですけれども、でもなんとなくそこで踊っていて、なんかなんだろうな、やっぱり神聖な気持ちになりましたね。なんだかそこの風とか、そこの太陽とかっていうのはその時間ね、その瞬間瞬間しかないことなんですけれども、それが本当に昔からそんな感じでここに太陽がこう降り注いでいて、風が吹いて海があって、 て、緑が青々とあってっていうね、そういったものを感じながらね踊れたっていうのは、またね私も とてもね神聖な気持ちでいい時間を過ごせました。そんな久高島の旅で一泊二日でちゃちゃっと行って帰ってきました。では後半は、瞑想コーナーがありますのでお楽しみ。藤田明美の瞑想コーナー、今回は感謝の瞑想をやっていきます。それではゆったりと座ってください。背筋を少し伸ばして、そして肩の力を抜いていきます。少しゆっくりと目を閉じていきましょう。それでは呼吸をしていきます。ゆっくりと鼻から吸って、そして鼻から吐きましょう。もう一度、朝の爽やかな空気を鼻から吸って、そして体の中の古い空気や思考を鼻から吐きます。それでは感謝の瞑想を始めていきます。まず頭の中にある脳を感じます。人間の脳は進化の集大成、極めて高度な情報を処理しています。その脳のおかげで、あなたは人間らしい生活を送ることができます。脳にありがとうと伝えましょう。そして脳から送られてくるメッセージを受け取ります。耳を感じます。耳のおかげであなたは音楽を聞くことができます。人の声や素敵なメッセージを聞くことができます。耳にありがとうを伝えましょう。そして耳から送られてくるメッセージを受け取ります。目を感じます。目のおかげであなたは好きな人を見ることができます。綺麗な景色を見ることができます。そのいろいろなものから情報を得ることができます。目にありがとうを伝えましょう。そして目から送られてくるメッセージを受け取ります。鼻を感じます。鼻のおかげであなたは好きな香りを嗅ぐことができます。おいしいご飯を嗅ぐことができます。鼻にありがとうを伝えましょう。そして鼻から送られてくるメッセージを受け取ります。口を感じます。口のおかげであなたはしゃべることができます。食べることができます。口にありがとうを伝えましょう。そして口から送られてくるメッセージを受け取ります。皮膚を感じます。皮膚のおかげであなたは外界から守られています。触れることができます。感じることができます。皮膚にありがとうと伝えましょう。そして皮膚から受けてくれるメッセージを受け取っていきます。腕を感じます。腕のおかげであなたは物を持つことができます。大好きな人を抱きしめることができます。腕にありがとうを伝えましょう。そして腕から送られてくるメッセージを受け取ります。肺を感じます。肺のおかげであなたは呼吸ができています。肺にありがとうを伝えましょう。そして肺から送られてくるメッセージを受け取ります。胃腸を感じます。 胃腸のおかげであなたは物を消化し吸収して栄養を取り入れることができます。胃腸にありがとうを伝えましょう。そして胃腸から送られてくるメッセージを受け取ります。肝臓を感じます。肝臓のおかげであなたは体を浄化でき老廃物を排出することができます。肝臓にありがとうを伝えましょう。そして肝臓から送られてくるメッセージを受け取ります。足を感じます。足のおかげであなたはどこでも好きなところに行くことができます。足にありがとうを伝えましょう。そして足から送られてくるメッセージを受け取ります。心臓を感じます。心臓はこれまで一度たりとも止まらずに熱心に血液と栄養を送るために活動してくれています。心臓のおかげであなたは生きています。心の在りかでもある心臓、心臓にありがとうを伝えましょう。そして心臓から送られてくるメッセージを受け取ります。そのすべてを生かしてくれている命を感じます。命のおかげですべてが可能となっていきます。あなたは生きています。命にありがとうを伝えましょう。あなたを作るすべての細胞は一つの受精卵から始まりました。1月10日の間、あなたのお母さんのお腹の中で小さなあなたはすくすく育って、出産の大変な痛みの中この世界に送り出してくれました。お母さんにありがとうを伝えましょう。そして命をくれた両親にありがとうを伝えましょう。それでは一回深呼吸をします。ゆっくりと鼻から吸って、そして鼻から大きく吐いていきます。それではゆっくりと目を開けていきましょう。はい、ということで、ね、もうすぐね母の日が来ますね。5月12日母の日になりますね。ね、なんかね母の日というとね、アメリカとかだとねハッピーマザーズデイとか言って、意外とねそのご挨拶代わりに言ったりとかしていましたね。お母さんはいらっしゃるみたいな感じでね、いなくてもいてもハッピーマザーズデイっていうことをなんか言い合ったりとかね、クライアントさんからも言ってくれたりとかねしてましたけどもね、本当にね誰の全ての人たちにはお母さんがいますからね、そのお母さんにねいてもいなくてもね、ありがとうを伝えていけたらいいなと思います。はい、それではジングルを挟んでエンディングに行きましょう。でね、ね、母の日になるとね、私もね、あるね、話を思い出すのがあるんですけども、友達がね、妊娠をした時の話なんですけれども、毎日ね、だいたい電車で通勤するのって同じ車両のなんとなく同じ位置に座りません？ね、混んでたら、同じような位置に立ってたりとかね、するっていうことで、その友達も、いつもね、だいたい同じ電車、同じね、車両の同じような場所に立ってたんですけれども、ある日に妊娠して、妊娠 の、 マークあるじゃないですか、子供が赤ちゃんがいますっていうピンクのマークをねつけて立っていたら、 いつもね席をね譲ってくれる男性がいらっしゃるんですよって でもなんとなく毎日毎日だったらちょっとそれを望んでいってるような気もするし、なんかちょっとね申し訳ない気もするし、時にこう車両を変えたりとかなんかしてたらしいんですけど、あまりにも同じところに今までずっといたのに、なんか車両変えるのもちょっとなみたいになって、毎回やっぱりもうだんだんとお腹も大きくなってくると、あの座りたいっていうのもあるし、あのなんかねその方が先に取っといてくれるみたいな感じになって、であの毎回でもちょっとねありがたいということで、座らせてもらったっていうことで、でだんだんともうね、日にちが経ち、もう産休にね入る時にご主人と一緒にお菓子を持って、その方に今から産休に入りますとか言って、ご挨拶を したっていうねお話があって、なんか私すごいなんか心温まるいいお話っていう感じで、これを好きなお話なんですけどもね。でもなんかねそういうのなんかね日本とかだとねすごくありえるかなと思います。みんな本当に同じね、電車の同じ位置に座るっていうこともありますけれどもね。でもそれとね反対に、この間ね電車乗ってたらね、目の前の席がちょっとまあまあ混んでて、で目の前の席が1個空いたんですよ。私は座ってて、でその席が空いた時に同時に女性と男性がその席にどっと座ろうとしたので、おっさんとね、まあ普通そんなにまあ若くはないかな、まあでもそんなに年でもない30代ぐらいの女性がちょっと座ろうとしたら、おっさんがもう彼女羽の剣がばかりにお尻をグイグイって言って座っちゃったのね。もうそれ見てなんかね、なんか別にその時ふと、あこういう光景が普通になってるなって思ったんですよ。レディーファーストだよこのだろうと思って、この国はレディーファーストじゃないと思って、だからおっさんお腹出てんだぞとかもう立って、なんかお腹出てる人に限って座ろうとしますよね。ね、お腹出てる方々特に男性の方、女性に席を譲りましょう、ね、意外とね特に若い子とかだとね、実はね生理痛とかで辛かったりとか、あと貧血持ってたりとかね、女性って意外とね大変なんですよ。だからおじさん方おじさま方、もう自分のエクササイズだと思って立ってきてください。女性に席を譲りましょう。ね、大愚和尚さんっていうね、大きい愚門の愚って、大愚和尚さんっていうすごくね最近YouTube とかで人気のお嬢さんがいるんですけども、彼はね席にはね座らないって言ってました。僕が座ると誰かが立たなきゃいけないから、その一回ね自分がその席を譲れば誰かの席になるじゃないですかって言って、さすがお嬢さんと思ったんですよ。で、まあ、彼はねすごくがっつりしたいい感じのお嬢さんなんですけどもね、皆さん女性に優しく意外と女性の方が女性に優しいかもしれない。妊娠のマークとか見たらね、やっぱり席譲りますしね、おじいちゃんおばあちゃんとかにも意外とね女性の方がなんか気軽に声かけてるような気がします。おっさんがなんか席譲ったのあんまり見たことないなってちょっと思ったんですよね。だからね、その母の日っていうのは自分のお母さんだけじゃなくって、なんかね全ての女性に対して優しくなれる日だったらいいなと思っております。なんかそんな感じでアメリカとかだとね、なんかちょっとお母さんじゃなくても女性を大切にしましょうみたいな雰囲気がその母の日にあるんですよ。なのでぜひぜひ皆さんね女性に対して優しくする、そういった一日っていうのでもいいかなと思います。奥さんとか彼女とか、子供さんとかでも、お姉さんとか妹とかね、女性にみんな優しくなる、そんな一日にしてください。ということで本日もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は藤田明美でした。 Have a nice weekend、 良い週末をお過ごしください。